はい、始まりました。脇道の脇道第12回ですね。はい、前回はねギリギリ2月中に配信できたということ で今回はね3月の初め頃ということで結構間隔が短い更新なわけですが、まあね、ちょっと1月2月と全然更新してなかったので、そのお詫びというか、その分ね暇がある時というか収録するスペースを見つけたらさっと収録するように心がけておりますので、ちょっとね配信時間がさほど長くはならないかもしれませんがね、ちょこちょこ春休み中はね暇見つけて更新していこうと思います。はい、まあね、最近夜更かしの癖がついてですね、その午前中にね親が出かける隙を狙ってるんですよ。なかなかねちょっと難しいんですが、今日はね頑張って早めに起きてですね、まあ起きてというか起こしてもらってですね、親に20歳になって3ヶ月4ヶ月5ヶ月ぐらい経ってるような気がするんですがね、未だに親に起こしてもらってるという状態なのでね、はい、まあそんな感じでやっていこうと思います。今回はね結構話したいことがあるというか、ちょっとね前半部分のトークのところは一人カラオケに行った時に、まあ、思いつきで収録したやつを音源を流そうと思います。はい、そんな感じで、今回も数十分間お付き合いくださいな。はい、どうしようかな。もう早速カラオケに行った時の音源でいいかな。まあ、いいか。はい、そうします。まあね、ただ、一人カラオケにですね、最近行くようになってですね、一人カラオケにハマったわけなんですが、まあ、その時にね、ちょこっと時間があるので、思いつきで収録しただけの話なのでね、なんか、特別、こう、企画があってやってるとか、そういう話ではないのでね、普通にね、一人カラオケに行っただけの話で、ちょっと状況が違うだけの、一人喋りなので、あんまり気にしないでください。はい、まあね、強いて言うなら、人がいる。まあまあまあまあ、その辺はね、聞いてみてくださいということで、はい、どうぞ。
はい、ということで、再びというか、また一人カラオケにやってきたと言いたいところですが、なんと今回はですね、ゲストがいましてですね、守谷神社からお越しの、こちら、早苗さんです。まあなんだ、いるんですよ、早苗さんが。まあね、私の日記やら、ブログやらミクシーの方やらを覗いてくださってる方は分かると思うんですがね、ね、この前、ちょっとオリオさんという方とお会いしてマンダラキに行った時にですね、サナイさんのぬいぐるみがあってですね、東方のね、モフモフサナイがあってですね、そのぬいぐるみを買おうかどうか迷ってて、結局買わずじまいだったんですけど、まあ給料日で、まあ、お給料も入ったということで、よし買っちまえということで、今サナイさんを手の上に乗せて収録してます。で、まあ、今回は久々のゲストということで、早苗さんが来てくれたということでね、なかなか今までで一番豪華なゲストの気もするんですけど、まあ、残念ながらね、喋ってくれないということで。はい、まあ、やっていこうと思います。早苗さんに見られながら、よいしょ、ここに立てかけておいておこう。早苗さんね、微妙に横向いてるからね、目は合わないんで。まあ、私写真とか多分これ記事に一緒に載ってると思うんで、まあ、そっちの方をご覧ください。はい、ということで、本当に一人カラオケ楽しいです。あ、まあ、これはワキワキの方ですから、まあ、まだ行ってないかもしれないですけれどもね、この前、いつだったかな、まあ、配信日がいつになるかわからないんで、一概に言えないですけれども、ちょっとしばらく前にですね、初めての一人カラオケに挑戦してですね、再び、またやってきたわけですが、やっぱね、2回目となるとね、もうすんごいすんなりいけるね、本当に。うん、最初はね、その受付自体は別に大丈夫だったんですよ、1回目も。初めて行った時は、その受付はまあいつも大学の練習と行っているカラオケなんで、特に緊張も何もしなかったんですが、部屋に入って1曲目入れるまでがなんかすごい寂しいなって思ってたんですけど、で、まあ、1曲入れちゃえばあと余裕みたいな感じなんですが、今回はね、本当にもう何もかも自然。うん、まあ、サメさんと一緒にいるから一人カラオケではないんだけどね。うん、まあ、そんな感じで、まあ、1曲目もね、もうすんなりとね、さささっと入れて、もう普通に歌ってみたいなのを繰り返しました。ちなみに、最初何歌ったかな？履歴。1曲目。 あんなに一緒だったのにだあのガンダムシードもあんなに一緒だったのにを1曲目に入れて、その後あのエースコンプレックス、マリさんに大変な役で箱にされましたレミリアデスティニーとかその辺の東宝のやつで染めて、でその後はあまだ東宝続きますね、カセの花、うん、お祈りがある、あ次からあのドンゾセイレイジーとかそういうのが入ってきますね、未来は僕らの手の中とか、はい、そんな感じで、楽しんでおるんですが、なんかね、この間行った時はね、まあ、飛ばし気味じゃなかったせいかもあるんですが、まあ、徐々に徐々にって感じで、こう、上げてったんですが、今回はね、結構飛ばしたおかげでね、4時間のうち3時間が経過したんですけど、4時間だよね、うん。だよね、うん。3時間ぐらいが経過したところなんですけど、なんかね、結構疲れてるんですよ。喉っていうか体がね。まあね、ちょっと昨日のバイト疲れが残ってるのかもしれないですけれども、すごいハードでしたから。うん。ね、やっぱり、あれか、慣れたせいでね、すごい、本当に勢いよく全力で飛ばして歌ってたので、早い段階で疲れてきました。はい。そんなことで、ということで、まだ今日はですね、前の人がやってた履歴を見て文句言ってないんで、今からその遊びをしようと思います基本あれですよ、基本ですよね、カラオケ行ったらその前履歴を見て、その人が前歌ってた曲を見て文句つけるっていううん、次私の前はあこれかなりいいやつですね、リトルバスターズ歌ってる人がいるね、リトルバスターズ、後藤優子とか高橋美穂も求めるで歌ってる人いる、 あとゆかりもいるし、田村ゆかりもいるし、あ、堀江優、あ、この辺声優が多いな、うん、平野綾とかアンジェラとか、おーいいね、こいつらは大丈夫あ、これ一人カラオケ行きたやつかな、ほんとね、みくみくにしてあげるが2曲連続で入ったと思ったら、ファンキーモンキーベイビーズのヒーローって曲が3曲続いて、その後にまたみくみくにしてあげるが2曲続いてるんですよねこの人多分あれだね、1人だよね、うん、あ、この辺ダメだね、久保田敏信とか、徳永英明とか福山雅治とかミスチルとか歌ってるからね、あ、ビーズとか平井堅とかね、ダメだねこれはあ、もうレミオローメンの来ない人、来ない人が一番歌っちゃダメだね。うん、みんながわかる、J-POP っていうのはね、一番ダメだね。オタクの仲間の中では。東宝はないな。まあもちろん、言うまでもなくジョイサウンドなんですが。これ洋楽ですかね洋楽がすごい続いてる、これあなんかね、同じ曲を何回も歌ってる人が多いんですけど、やっぱみんな一人で来てるのかね、うん、そんな感じですね、もう安室奈美恵ゾーンがまあ私も私もね、さっき米倉千尋に全部染めてみたりとかしたんですけれどはい、なんかね、喉が疲れてるっていうより体がぐったりしてきたうん、前から歌いたかった千原みのりのパラダイスロストって曲を全力で本気で歌って結構ね、声高めの曲を歌って、まあ前々から言ってるように私なんかね、なんだっけ、名前が忘れたけど、その男のアーティストの曲が歌えないっていうあれがあるんですよ、まあなんだっけ、名前忘れたけど、なんかそういうのがあって、まあね、今回練習してやってみ見てるんですけどね、なかなかうまくいかない感じで、うん、やっぱね、歌ってみてもなんかどうしても声がなんだろうね、高い方で合わせると高すぎて出なくなるし、低い方で合わせると低くすぎて出なくなっちゃうみたいなのがあってね、お、なんかアーティストなんちゃら、ジョイ TV のアーティストなんたらに水木奈々が出てますね、まあそんな感じなんですが、ね、なかなか上手くならないですね私はね、歌下手くそな割に歌うの好きですから下手くそな歌を全力で歌って自己満足して周りに迷惑をかけるっていう手法なのでうん、ね、一人カラオケ楽しいですよ、本当に。もう2回目にしてもうすごい完全に布教する、まあ1回目の時点でだいぶ布教する側にはなったんですけれどもね、うん、さらにおすすめできるような感じになりました。お、ガチ桜ですよ、湘南の風のガチ桜ですガチですよ、ガチ。あれ、東宝歌ってるやつらがいないな、珍しく。 ランカリの生還飛行が 1,2,3,4,5,6 個連続で入ってますあれ、サヤの歌 あるんだ、これ、ジョイサウンドでもうわ、サヤの歌があるのか。あの、サヤの歌って何って人はね、あの、気にしない方がいい、あの、調べない方がいいですよ、マジで振りじゃなくて知らなくていい、大丈夫。まさかサヤ歌が入ってるとはな。あ、あった、東宝スイーツ、鬼畜姉妹と樹南メイドメイドニーソパッド長の曲が入ってますね。はい、またなんかね、今度あれですけどね、知り合いさんたちと東宝カラオケやってみたいなと思ってるんですが、東宝のカラオケっていう風に銘打ってやってもね、結局あの東宝の曲歌わずに結構過ぎることが多かったりするんですけれども、そうそう、この間もね、さっきもちょろっと言いましたけど、あのオリゴソさんというあの東宝の絵師さんにちょっとお会いしま、東宝とか、あとなんだっけ、海猫の鳴く頃でしたっけ、とかのイラスト描いてらっしゃるあの方とお会いしてですね、アフィリアダイニングとか行ったりして、まあ、その時の話はね、まあ、また別で話すとして、そんな感じだったので、結構ね、東宝の話が合う方と喋るのは結構楽しかったです。はい、あ、こいつら、あ、ボカロエリアですね。私ちょっとよくわかんないんですけれどもさて、あとどんぐらい残ってるんだろう。あとね、40分か50分ぐらい、あ、あと40分ぐらいですね。40分ぐらい残ってるんですが、まあ今ね、休憩がてら何しようかなっていうところでラジオ収録してるんですが、このワキワキを収録してるんですけれども、まあまたね、残り、どうだろうね、これ収録した後ぼんやり数分休憩したら再びアクセル全開で歌ってみようと思います、それでね、あの、歌うだけ歌ってあの元取ろうと思ってますこんだけね、まあ、私が行ってるところは4時間で、月曜から木曜まで4時間、500円で4時間歌えて、あとプラス200円でドリンクはみたいな感じなので、まあね、あの、一生懸命歌って、あと飲み物飲みまくって元を取ろうと思いますはい、ということで、サクーさんが、一人カラオケに来て収録しましたのマキーでしたなんだそりゃ
岩手県盛岡市を中心に発信しているネットラジオ、ラジオ徒歩2分。結構どうでもいいことからそこそこどうでもいいことまで、さまざまなことを話している半ば本気の素人ネットラジオ番組です。またサクが出演しているミニ番組もあります。脇道の脇道、番組ページのリンクよりごアクセスください。
はい、いかがでしたでしょうかね。あの、本当にどうってことのない内容だったと思うんですがね、まあ、一人カラオケ楽しいですよということで、もう本当にね、好きな曲を好きなだけ歌えるっていうところがいいところなのでね、周りを気にせずにね、はい、しかもね、そのラジオ収録するにあたってもね、それなりにあの好きなだけ声出せるっていうところもありますし、まあね、ちょっとあの周りの雑音とかが入る、まあね、でも開店直後に行って、まあ、すぐ収録すれば周りもそれなりに静かなのでいいと思いますので、まあ、またね、あの、ちょくちょく、一人カラオケ行ってやってみようと思いますはい、そんなことで、まあね、先ほども話したんですけれども、その2月のね、終わり頃二十何日以下にですね、そのさっき言ったあの絵師さんのオリゴさんという方とお会いしてですね、行ってきましたよ、アフィリアダイニングにまあね、あのアフィリアダイニングって何かっていうか、まあ、あの記事からリンク貼っときますね、そちらを見ていただきたいんですが、まあ、口で説明しますとですね、あのアフィリア王国っていうところがあるんですよ、あるの、そういうのがあって、あの魔法学院があるみたいなんです、アフィリア魔法学院っていう。でそのアフィリア魔法学院っていうところの、あの、まあ、みんな魔法とかをね勉強してると思うんですがまあそれでね、あの学食があるんです、アフィリアダイニングっていう、その魔法学院の学食っていう設定があってですねまあそれでお客さん、あのお客さんはその魔法学院の先輩という設定でですね、いきなり設定とか言っていいのかしらって感じなんですがあの店入るとですね、こう制服を着た、可愛い女の子たちが、いらっしゃいませ先輩って言ってくれるんですよ。あのなんかね、そのアフィリアダイニングで働いてる子たちはそのアフィリア魔法学院っていう、まあ、そういうのがあるんだよ、 あるんだ、そこだけは分かってくれ、そういうのがあって、そこで働いてるのは中等部の生徒なんですよ。でお客さんはその高等部の生徒という設定なんだってだからこう先輩っていう風に言ってもらえてですね、まあ、そういう ある意味ね、メイド喫茶亜種的な感じですかね、うん、なんですけど、あの店のいいところはですね、まあそのまあ、もちろんいらっしゃいませ先、お帰りなさませご主人様じゃないですけど、いらっしゃいませ先輩という風に迎えられて、ちょっとねうんってなるところがあるかもしれないですかね。なんかね、中身的にはすごい普通ですよ。メイド喫茶ってなんかすごい濃いイメージがあるじゃないですか。多分イメージ、まあ私行ったことないから分かんないんですけど、多分皆さんが想像しているもの通りだと思うんですが、うん、そんな感じなんですが、アフィリアダイニングはね、いい意味でスッキリしてるというか、サービス、いい意味で浅いんですよ、サービスが。なんかね、例えばこうコーヒーとかを頼んで、持ってきてくれて、まあ本来のメド喫茶ならなんか知らないですよ、聞いた話によると、なんか美味しくなる魔法をかけてくれるらしいじゃないですか、なんか。よくわかんないけどさ、うん、だけど、まあ、アフィリアはそういうのがないということで。まあせいぜい甘いの入れますかっていう風に聞いてくれて、ミルクやら砂糖やら入れてくれる程度なので、はい。しかもね、そのアフィリアダイニングね、店員のお姉さんじゃないね、後輩たちがね、本当にガチで可愛いんですよ。うん、あの店はねいいですよ。しかもね、その制服も可愛いですし、ホームページアクセスしていただくと、そのイラスト、制服のイラストも書かれてて、 あとね、そのキャストディティールズってところで実際の店員さんの写真も見れるんですがね、もう可愛いですよ。うん、あれね、写真で見るよりね、実物の方が可愛いです。なんかこう、うん、なんかわかんないけど、うん、可愛いです。で、オリゴさんと行ってきましてですね、そこでですね、会員カードという、で、学生証というのの会員カードを作ってもらえるんですよ、300円で。でね、そこで会員カードを作ってもらうんですが、会員カードの裏にね、名前を書いてもらえるんですよ。なんとか先輩っていう風に。後輩たちがね、まあ、これも写真に載せておくんで、見ていただきたいんですけれども、こう、今私、目で見てるんですが、こう、アフィリア魔法学院学院賞というのを作ってもらって、まあ、それが会員カードみたいな感じで、行くとなんか単位が溜まって、その、新しいクラスに昇格できるみたいなのがあるみたいなんですよ。うん。で、なんだろうね。まあ、裏を見るとですね、サクヤン先輩、オリゴ先輩っていう風に書かれてて。ね、これね、恥ずかしいところはね、自分で、カードの裏に書かれる名前何にしますかって聞かれるんですよ。だから口で言わなきゃいけないっていう。前私がそのカイザーラモン HG さんと行った時にはですね、二人して、じゃあ、サクヤン先輩で、じゃあカイザー先輩で、みたいな感じで、結構恥ずかしかったんですがね、その時行った時にオリゴ先輩がですね、オリゴ先輩もなかなか、恥ずかしそうっていうか、もうゲラゲラ笑いながら。やっぱね、まあ、一応、経験者と私としては、一緒に店入る前に、お帰りなさい、いらっしゃいませ、先輩とかっていう風に言われて、吹き出すかもしれないから、気をつけてくださいねっていう風に言っといたんですけれども、まあ、見事に吹き出していらっしゃいました。でね、まあ、食べたのは、なんかね、平日の午前中に行ったからか、そのランチメニューみたいなのがあって、まあ、いくつかあって、私たちが頼んだのは、まあ、さほどお腹も空いてなかったですからね。900円ぐらいかなの、なんかね、デザートのセットで、ケーキと、なんかドリンク1個ついて900円ぐらいっていうのがあったので、それを注文したんですが、まあね、その他にも、普通のご飯というか食事みたいなものがあって、なんだっけ、カレーじゃないや、なんか、まあ、なんかあるんですよ。ちょっと、覚えてないですけれども。はい。そういうのがあって、それ注文して、まあね、普通に、ケーキも美味しくてですね。まあね、コーヒーに関しては、まあ私はあまりコーヒーが美味しい、美味しくないっていうのがあんま違いがわからないので、飲めればいいっていう感じなのでね。はい。で、まあ、オリゴさんは、あれをザ・ブラックマジシャンコーラっていうのを注文してですね。まあ何かというとコーラなんですけどね。ブラックマジシャンソーダという名のコーラですよ。ねえ、なんだっけな。カルピスの名前とかも面白いんだよ。まあホームページの、どこだろうね。グランドメニューってところのドリンクメニューとか見ていただけるとですね、いろいろ名前がね、特徴的で面白いですよ。どこだろうな、あったあった。ホワイトルミネスっていう名のカルピスっていう、そういうのがあったりとかしてですね、まあそういうところまで凝った感じの作りになってですね、非常に楽しいですよ。あとね、店員さんが気さくなんですよ、本当に。すんごい話しかけてくれたりとか、その会話喋ってたら、トーク広げてきてくれて、あ、これうまいなとかいうのを思って、はい。でね、まあ、そんなところですかね。非常に楽しく過ごさせていただきました。まあね、普通にオリゴさんともいろいろ喋らせてもらって、ね、まあ、見事会員カードをゲットされたオリゴさんもですね、 はい、そんな感じで。あとね、まあ私が最初に、まあこれが2回目なんですけど、1回目行った時は、確か休日だったのかな、なんかよくわかんないですけど、その時はあのフリードリンク制1600円もうちょっと安かったかな、まあそんぐらいの、ね、の値段で、あのフリードリンク飲み放題みたいな、1時間ぐらい飲み放題のやつがあって、まあコーヒーやら紅茶やら何やらをいろいろガバガバ飲んでたわけですが、はい、まあね、皆さんもあの名古屋にお住まいの方はアフィリアダイニング行ってみるといいかもしれないですよ。だね、なんかね、そのアフィリア系列の店がいっぱいあって、なんかアフィリアなんたらっていう店がなんか東京とかそういうところにもあるみたいなんですよ。うん、まあそれはそれであの楽しいらしいですよ。ねえ、まあね、名古屋にお住まいの方はぜひアフィリアダイニング行ってみるといいと思います。まあね、興味がある方は一人じゃ行きづらいでしょうから、まあ私なりオリゴさんなりに声かけていただけるとあのまあね、いいと思います。最初ね、あの女の人と喋るの私苦手ですから、あのトークの面で心配したんですけれども、その店のお姉さんたち、違うね、後輩だね、後輩たちに話しかけられた時とかもですね、あのこれラジオ収録してる時だと思って、こうラジオでこういう風に喋ったらいいなって思うのを想像して、返したりとか話広げたりしたらなかなかうまくいったのでね、あの今後の糧にしていこうと思います。はい、そんなことで、はい、非常にアフィリアダイニング楽しみございました。うん、あ、そう、それでね、まあ、その後、オリゴさんとはいろいろ、大層ブラブラして、なんか行ったんですが、そこでね、まあ、アフィリアダイニングでの時なんですけど、あれですよ、色紙をいただきましてですね、サナエさんの東宝のね、まあ、先ほども出てきたサナエさんですが、ちょっとね、東宝わかんない人には、なんじゃって話なんですが、サナエさんという、こちらサナエというキャラクターのですね、イラストの色紙をいただいてですね、これがね、すげえ、まあ、写真見てほしいんですが、もうね、これね、下方行き決定ですね。今もね、これ、テレビの上に飾ってあるんですけれども、すごいね、もうこれね、もう感動して涙出そうになった。いやー、すごいわ、本当にありがとうございます、オリオさん。もう、これはね、素晴らしいですよ。もうね、これ、学校始まったらいろんな人にこう写真見せて自慢しようと思います。はい。まあ、そんな感じで、まあ、いろいろ遊んでいただけてですね、まあ、大須行って、オタクショップ、ゲマズやら何やら、ホイロをちょろして、で、マンダラケ行って、で、オリゴさんとエロゲ見てたら、私の大学の同級生とエロゲコーナーでばったり会うっていう事件があったりとかして。なんかね、いろんな意味で気まずいし残念だね。まあ、一人でいるときならまだしも、一人でいるときですら、大学の友達とエロゲのコーナーで会うのは残念なのに、しかも、ネットの知り合いの人、しかも女の人と、一緒にいるところを見られるというか、そこでばったり会うっていうのはね、なんか、なんともタイミングが悪いというかね。はい、そんな感じで。まあでも、まあいろいろと喋ることができて楽しゅうございました。お付き合いいただきありがとうございました。みたいな感じなんですが。はい。いやーね、楽しかったです。今ね、こう、サナエさんの、あ、ちょっと持ってきますか。ね、おっと。こちらが今目の前に置いたんですけれども、もうサナエさん要素がいっぱいありますね、私の部屋。ぬいぐるみ2体あるし、色紙あるし、みたいな感じで。はい、そんなことで。またね、しかもね、その、オリオさんの声がね、オリゴさんの声すごいかっこいいんですよ。最初聞いた時にね、なんか FM ラジオの DJ っぽい感じのお声ででしてね、すごいね、おおって思いましたよ。で、しかもね、その、てっきりね、今まで同い年だと思ってたら、一切年上だったっていう。あのね、その、アフィリア行きましょうかって話が出たあたり、から、まあ私がね、冗談でオリゴ先輩を呼んでたらですね、本当に先輩、リアルに先輩だったっていうのを聞いてちょっとびっくりした感じでございました。はい。で、まあオリゴさんありがとうございました。とても楽しかったので、またアフィリア行くなりしましょう。はい。はい、そんなことでエンディングなわけですが、ちょっとね、さっき急な締めに入ったと思うんですが、また電話が来ましてですね。もう、いろいろと間が悪すぎ。しかもね、誰だったかというと、バイトのチーフっていう、やつでちょっと出ざるを得ない感じだったので出たんですが、まあね、どうってことない内容で、今ね、ちょっと私の部署で、バイト先の部署で人手が足りない感じなので、ちょっと早い時間から今日も来れるっていうのを聞かれたので、まあ、もともと行く予定だったんだからいいんですが、まあそんなことで電話してきやがって、畜生とか思いながらね、はい、そんな感じで、で、まあ、一人カラオケに行って、話と、あと、ね、アフィリアダイニング行った時の話と、あと、オリゴさんとお会いした時の話みたいな感じだったんですが、結構、ひょっとして、配信時間長めな感じになってるような気がするんですが、なんかね、アフィリアダイニングの話とかするとね、どうしても長くなっちゃうんですよね。はい。まあ、そんなことで、まあ、そろそろ終わろうと思うんですがね、次回の配信に関して、まず、どうしようかね、まあ、まだね、ちょっと目処が立ってないんですが、 ね、また来週ぐらいに更新したいね。まあ、ちょっとこれをいつ配信にするのかまだ決めてないんですが、まあ、早い段階であの配信しようと思うんですが、またねこれがやった後の1週間、これ配信した後の1週間後ぐらいにはまた配信したいなと思ってます。うん、ちょっとねあのサボりすぎたので、今回ぐらいはちょっとバシバシと更新していこうと思っております。はい、そしてですね、あとあのラジオ徒歩2分の方の話なんですけれども、まあ、あの私が担当しているミニ番組のブルーバイウェイがですね、あのもうそろそろ2周年を迎えるということでですね、うん、何しようかなとそれこそね、まあ、いろんなゲストを呼ぶのがいいかなと思うんですが、 もしねあの このわきわき お聞きの方でですね、なんかネットラジオに興味があるとか、あの喋ってみたいっていう人がいたらですね、あの遠慮なく声かけていただいて、でむしろ声かけてくれ、なんかゲスト出てくるって感じなんですけどね、あの喋るの苦手だって人でもね、あの相槌ぐらい打ってくれるだけで十分助かりますのでもうね本当ね、いろんな人をゲストに呼んでみたいなというのを思う今日この頃でございますわ。はい、結構ねネットラジオって意識するからダメなんですけど、あれですよ、普通にのおしゃべりだと思えばね案外喋れますよ一人喋りならねやっぱりこういうのを意識しないといけないんですけど、こうゲストを呼んで誰かと喋るっていう風だとなんかね結構いけると思いますよ。あとね、ゲストに来てくださった方は出しゃばってくれると助かるんですよねいっぱい喋ってもらえると助かるっていうのがあって、私の考えてる中で、あのせっかくゲスト呼んだんだからゲストの人にいっぱい喋ってもらいたい、あのもしあの喋りたいっていう希望がある方ならもうとことん喋ってほしいぐらいの勢いで、あのちょっと興味がある程度の人は、まあ、ちょこちょこ入ってくるみたいな感じでも十分いい感じになると思いますので、あとはね私のトーク力でまあないんですがねなんとかしていこうと思いますまあね、なんかいろんなねこうポッドキャストとか聞いててさ、こういろんな人たちはいろんなゲストを呼んでるわけじゃないですか。それ聞いててね、なんかすごい羨ましいなとかって思ったりすることが多くてですね、あとトークの扱い方が上手い人とかもいっぱいいますからね、うん、トークをこうゲストを呼んでること自体羨ましいし、こうゲストの人とうまく喋れてるっていうのもねすごい羨ましいなって思うところでございますので、まあね2周年迎えたら2周年以降はですね、まあ、そういうことも考えて喋るの上手くなりたいなと思ってますまあなんかねそのネットラジオ始めて1年経った時も同じようなことを言って、結局成長しないまままただらだらで1年続けて2周年目になりそうな感じなんですけどねなんか滑舌悪いのはまあ仕方ないとして、まあ、これもね一応改善しようと思えば改善できると思うんですが、まあ、なかなかできずみたいな感じで、はい、またねあのいろんなことを挑戦していきたいなと思ってます。まあ、まだ2周年じゃないんで ね3月の終わりか4月の頭ぐらいなんだと思います。うん、2周年迎えるのは、まあ、またねあのちょこちょこと告知なりなんなりしていこうと思いますので、あとねあのラジオ徒歩2分の方であの記念放送じゃないですよ、なんかやりたいなと思ってますので、なんかこんなことやってほしいとかそういうのがあったらですね、あのわきわき当てでも何でもいいので適当にあの無責任でもいいんで、ミクシーのコメントでもこの記事へのコメントでもメッセージでもメールでも何でもいいので、ね、あの適当に寄せていただけると、嬉しいです。はい、そんなことでもういいかなこれぐらいで、はい、ということでまた次回もねあの早めに更新したいと思っております。多分ねまた次はあのスープカレーの話が出てくると思いますはい、まあね懲りずに聞いていただけると嬉しいですはい、そういうことで、この辺今回はこの辺にしようと思います。以上脇道の脇道、お送りしたのはサクでございました。